タッシーのジョグラジ。
4月21日火曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。タッシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタッシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のトレーニング報告、そしてですねまたあの海外で面白い
海外ネタね、
はい、はい、あの自宅トレーニングマラソンネタがありましたので、はい、そちらの方をね話題をお届けしたいと思います。ということでね、本日那覇市内ちょっと雨がねポツポツ降ったりやんだりで、
4月の下旬にもなるとちょっと梅雨の走りというか、ね、
うん、
ちょっとまあ梅雨がこれから始まるかなっていう、うん、まあ、天気ですよ ね、
ですね。少しちょっと肌寒いですよね、風もあって、ね、
なんかね今年はその、まあ、全国的に暖冬でその北海道の桜の開花も結構早かったりっていう記録は出てるんですけども、うん、ここ沖縄に限って言えばなんか4月に入ってからちょっと寒い時期が
そうですよね、
なんか続いて、うん、4月でこんな、まあ、みぞれだっけ、ひょうだっけ、うん、なんか降ったりとか、
ね、
なんかわけのわかんないこう天気がね、うん、続いてまして、今日はとうとうこう雨が降ったりやんだりという感じですよね、うん、
私とかの週2回しか外に出ないのでラジオの日しか、はい、なんかそうなると本当になんか今季節なんだっけって分からなくなっちゃ う、 う、うん、でまたこういう風に寒い日があると、うん、あれ今日何月何日だろうみたいな、
そうそうそう、ね、
感覚が気温でも分からないし、はい、引きこもりだから分からないしっていうい
やいやいや、うん、本当にね
ちょっと感覚が狂っていきますね、
まあ、うん、まあ、だんだんその、ね、あの沖縄の通常の4月の後半から5月にかけての天気になっていって、これが梅雨の、季節に入っていくんだろうと思うんですよね。
そうですね、ただまあ心配なのがね、はい、沖縄独自の、ね、あの緊急事態宣言を出さなきゃいけないぐらい、ね、ちょっと今ね感染者の方も増えてきているということで、
まあ、そう、まあそうですね、まあ、とにかく家に
そうですね、
はい、いましょうということですから、
はい、はい、
私もこのね、うん、ここに出るために出てきましたけども、
うん、
お家で聞いてるかと思います皆さん、
はい、はい、もうお家にねいて、でもラジオをちょっと楽しみながら、
そうですね、
うん、なんかね聞きたい、ちょっと一から聞いてみたいなっていう方はポッドキャストだったり YouTube からね、はい、タッシーのジョグラジで
ダラダラと聞いていただければ、
はい、うん、
はい、
ちょっと家で走ってみようかなって思うかもしれないし、何か一つのきっかけにね、はい、ぜひ聞いてみてください。タッシーのジョグラジは 78.0 メガヘルツ FM の端にて放送中、放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト YouTube でタッシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter は方カナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで、はい、今週も、ね、トレーニング報告ということで、
そうですね、
はい、お届けしていきたいと思いますが、
なんか先週聞いても同じような内容かもしれないですけども、
うんうん、
毎日1万歩チャレンジっていうのをですね、うん、やってます。で、
はい、
僕は先月の3月の20日から、
うん、
スタートしたんですね、
うんうん、
でようやく1ヶ月達成しました。
すごい、
ありがとうございます。
もう欠かさずに、
はい、
あ、すごいですね。
でね、
うん、
まあ、僕はね、まあ、こういうご時世ですから、
うん、
みんなでこれしましょうとか、
うん、
みんな、まあ、集まってやりましょうっていうのは、 やっぱりあんまりこのご時世あんまり良くないなと思ってるから、
そうですね、
私はこうやってますというね、皆さんどうぞという立場にはなれないんですけども、なんかやっぱ日々ねまあ、こういう制約がある中でも、10分間歩いたら何歩なんだろうとか、ここからここまでの距離が何ぐらいどれぐらいかなとか、1時間歩けば何歩ぐらいかななんて想像しながら歩くのと結構頭の体操になっていいんですよね。
体も頭も使うということで、
あとはね、まあ、雨、今日みたいな雨降ると、はいはい、やっぱり時間と場所を選びますよね。
あー、そうですよね。
軒先でその結構な距離稼げるところって、ここかなあそこかなとかっていうことを想定しながらですね、コースを選んだりしますね。
はい、面白いですね。でもそれを1ヶ月も続けてきたっていうのは、
あ、そうです ね、私の 1ヶ月、まあ、歩いた感想としては、はい、やっぱり1時間以上歩くのって結構大変だなと思いますね。はいはい、まあ、今1万歩って申し上げましたけども、まあ、今朝も歩いたんですけども、はい、大体1時間で7000歩から8000歩ぐらいなんですよ。まあ、なんかわかんないですけど、まあ、大体、はいはい、大体私の場合1500歩ぐらいが1キロぐらいの換算だとしたら、4キロちょっと今日かな、5キロまでいかないぐらい、ところがやっぱりこれそれで結構ヘトヘトになるんですけど、一気に1万歩歩くっていうのはやっぱりね、後からちょっと疲れるなと。あ、
そうなんですね。
でこれって距離的に言うと1万歩もし歩いたとしても、まあ、6キロぐらいかなっていう感じなんですけども、走る6キロよりも歩く6キロの方が疲れるって感じは今してますね。
あー、そうなんですね。
なんか不思議ですね。これは、ね、やっぱり1ヶ月ウォーキング体験で申し上げると、体重は減らないですね。
あ、減らなかったです。
ちょこっと300グラムとか400グラムとかうちのカラーなんか話したら、なんか肉屋 の、セールじゃねえんだからってみたいなそんなことを言ってましたけども、いや若干は減る。もうなんかその体重計見てその、あ、全然減らないなと言うんだけど、でもなんかこのお腹の周りの肉というか、なんかこれすっきりしたなって感じがする。
あ、じゃあ見た目のすっきり感が出てくるんですね。
あ、そうそうそう。ただこれ1ヶ月っていうのは多分まだこの続けないと、真の意味のウォーキング効果ってのは現れないっていうような気がしてるので、
じゃあやっぱ長く続ければ続けるほど効果が出てきそうな、ちょっと予感がしてるという。はい、
だからまあ3ヶ月コースをちょっとね、はい、ちょっと考えてます。でやっぱり何よりも、はい、まあ、この1ヶ月チャレンジというか、そのウォーキングチャレンジをやりましたのは、やっぱりこのコロナがこう感染を拡大していって、で自宅にいることも多く、まあ、いろんな行動も制約される中 で、
そうですよね、
とにかくその自分が映らない、映さないと。
大事です ね。
でその中でもやっぱり一番大事なのは、僕は風邪ひかないようにと思ってですね、というところでこの免疫力を高めるということで、適度な運動といえばウォーキングかなと。やってみてどうかというと、やっぱりさすがにやっぱりその風邪ひかないですね。
あ、そうなんですね。
まあ、だから結構いいかなと思いましたね。今までちょっと小バカにしてましたけどね。
そうですよね。すいません、ウォーキングちょっと拒否反応出てましたからね。
全国のウォーキングファンにはちょっと申し訳ないですけど、やっぱりウォーキングより走る方が偉いんだみたいなね。すいません、それはね、今ちょっと訂正してお詫びしなくちゃと思いますけども、まあ、やっぱり1時間ぐらい歩くと、みっちり歩くとやっぱりその体にやっぱり負担きますね。
じゃあ日によっては、例えばちょっと朝5000歩とかだけ歩いて、あとちょこまか、歩数稼ぐような日もあったりとか、はあ、はい、それだとまとめて歩く時とちょっとずつ歩いた1万歩とどっちが疲れます？
やっぱりドカッと1万歩
ドカッとの方が
多分負担が来るんだろうなと。
あ、そうなんですね。
だから疲れてしまうというのはやっぱり負担かかってるから、まあ本当は体的にはあまり良くなくないんだろうなと思うんですよね。ただ、まあ、どうしてもなんか有酸素運動はとかっていう話を聞くと、いや20分から30分ぐらいまとめて歩くというのはやっぱり、
そうですよね、
理想的だし、
首脳の年初始まるのはそのあたりですからね。そうそうそう、で
やっぱ1万歩稼ごうと思ったら、ちょっとまとまった時間をある程度のところで稼がないと到達できないですね。ま
あ、後
から、
そうですよね、
後からこの室内ジョギングとか室内ウォーキングの話をしますけども、やっぱりまとまったのはこうある程度の時間をかけないと歩数は稼げないっていう、
だからなんか日常をちょっと外出して買い物とかをしてちょっとうろうろしたなって思う日でも、7000、8000ぐらいであともうちょっと
そうそうそう
っていうところで、達成してなかったりする日もあるので、やっぱり1万歩っていうところがなんかね、あともう少しのところが難しいところでありますよね。
だからそこは意識して何十分ぐらいはとか、
本当意識しないと達成しないところですよね、この歩数って。
1万歩っていうのはすごく微妙というかね、まあ、今それを1万1000歩に上げるか1万2000歩に上げるかって、
あ2ヶ月目はちょっと歩数を増やして、
ただこれちょっと1万2000歩結構きついだろうなと思うんですね。
これちょっと目標設定難しいですね、ちょっと続けること
が、ね、
考えると1万歩がね、
はい、
続きやすい時間歩数かもしれないので、
そうですね。だから、まああとはね、その体にもそんなに負担がないから、
そうか、これ悩みますね、本当に目標設定。
目標設定、まあ、ただ
ジョギングだったらちょっとタイムも少しはね、初心者の方とか特にね、タイムが速くなったりとかって、縮む部分ありますけど、ウォーキングって縮めることできないですからね。
縮めることできないからね、はい、
面白いですね、
まあ、そういう意味では1ヶ月経験させてもらいましたけど、なんか世界がガラッとは変わらないけれども、なんかその小さなことに気づいたりとか、小さな変化を感じながら1ヶ月を終えました、
じゃあちょっと今後2ヶ月目3ヶ月目も楽しみですね。
そうですね、
はい、見た目以外にも体重の変化があるかとかね、そのあたりとかもね、はい、ぜひこれからも、はい、番組でご報告いただければと思います、はい、ということで前半は今週のトレーニング報告をお届けしました。ここでジョグラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉リッカリッカ湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、ホームページは nahasen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。続いて那覇市久米のお好み鉄板ガルボ、本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しております。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂地交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります、ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ターシーのジョグラジを聞いたでドリンク1杯無料です。ご来店をお待ちしております。ということでね、先週もお届けしましたけど、
まあ
はいはい、
お持ち帰りの販売も、ね、
持ち帰りね、されているようなので、
ぜひぜひ、はい
はい、
ぜひご利用してみてください、
はい、リスナーの皆さんも、ね、ご利用していただければなと思います、はい、というわけでね、今週もちょっと海外の、はい、コロナでね、あの外出自粛がね、かかっている方々の、まあ、自宅でもうマラソンをしたくてしたくてたまらない方がね、たくさんいらっしゃるみたいで、これ見つけたニュースの中で一番最長距離だと思うんですが、距離がまず100キロ、100キロマラソンなんですね、これロシアの方なんですけれども、どこをこの方を走ったか、まあ、ジョグラジで前ご紹介した方は あの自分の家のベランダを、ね、はい、もうひたすら往復してたんですけれども、この方はベッドの周りを100キロマラソンしたということで、すごくないですベッドの周り、
ちょっとすごいよ ね、なんだろう、 どんだけ大きいベッドなんだろうとかって、
ベッドもすごく大きいサイズを想像してもそんなに
そうですキングサイズでも ねだいたい知れてるもんね、
うん、ちょっと想像するとこれがまた狭いベッドだったらねさらに大変ですしね、
そうそうそうそう、
くるくる回るのも、うん、はい、この方はね、まあ、あのロシアのマラソン選手ドミトリー・ヤクフニヌイさんなんですけれども、うん、この方今月4月に南モロッコ の砂漠で展開されて世界で最もハードなマラソンで知られる、ね、サハラマラソンで250キロを走る予定だったということで、うん、ただね今年はあのコロナの影響でマラソン自体が中止になってしまったということで、うんうんうん、あの自宅で100キロマラソンチャレンジを行われたっていうね、
わかるけどな、
うん、ねえ
でもこれ、うん、ねえ、まあ、なんか見たら、ベッドの周囲でほぼ10時間で、
そうですね、うん、
で10時間っていうのは1キロ6分ぐらいかな、だからキロ6分ぐらいのペースってあ結構早いっていうか、
うん、
まあ、あのどれぐらいキロ6分だと、
うん、
フルマラソンだと4時間12分ぐらいなんですよ、
はいはい、
だから結構な、スピードですよ、
いやね、これ本当にベッドの周りぐるぐるぐるぐる回っているので目が回らないかなっていう心配がね、100キロも
いや
ね、ありますけどすごいですよね、うん、
どんな感じでよしやろうとかっていう気持ちになったんだろうね、
うん、もう走りたくてたまらない気持ちで、でも家からは出れない、なんかチャレンジしてみようっていう気持ちがあったのかもしれないですし、
これはすごいよね、
うん、でこのヤクフヌイさんの前に2月中旬に中国の方 の、うん、あの中国のマラソン走者の方なんですけれども、この方も自宅でマラソンを開催されて、その方は50キロだったですね。
もうどっち もいいよって感じだけどね、もうお腹いっぱいだよ1キロでも大変だよ本当に
本当に大変ですよね家の中で、うーん、
どうやってこれやっぱりガーミンとかこう時計で測ってるのかな、
ね、
あれね、ちょっと話しとりますけど、そのガーミンとか、うん、僕はその大体携帯電話で、
うん、
こう、ね、距離とか測ってるんですけど、前去年仙台走った時に、うんうん、仙台駅の地下街走ったんですよ、
はいはい、
あここいいじゃんと思って、うん、まあ、風も雨も避けるから、うん、そしたらなんか出てきたら全然計測されてなくて、なんかだから
全 GPS で、
うん、感知されないというか、
地下はね入らないですからね、
う
ん、
これやっぱり地上の人じゃないと無理だろうね、
う
ん、地下の人はちょっと無理でしょうね、
うん、
でもこう測るのも大変だと思いますよ、
うん、
もしかして今900周ぐらいとかで、うん、まあ、何百周とか何千周ぐらい走ってるじゃないですか、うん、あれ俺900周だっけ800周だっけみたいな、
わかんなくなりますよね、
やっぱりこのなんかあれ計測時計っていうかね、
うん、
ああいうのつけないと無理でしょう ね。
でもこの方の場合だとインスタグラムの方で中継をしながら、視聴者の方にレポートしながら、本場のマラソンと同様にドリンクとか軽食を取りながら配信したっていうだからチェック体制も整ってる状態で
まあ、じゃあ
リスナーさんいる状態で走ってらっしゃるという、
じゃあ先にこうセッティングして、ね、
セッティングして途中でちょっと補給する水分とかも用意しておいてだと思いますよ
補給する水分とかロシアでさ汗かくのみたいな、まあ、汗かくだろうけども、
うーん、
すげえすげえというか
面白いですね、
みんななんか、ね、
ベランダ以上の方出てこないんじゃないかと思ったらまさかのベッドが出てきましたね、
周囲で100キロでしょ、う
ん、ねえ、これは本当に何周分になるんだろうって想像するとちょっと気が遠くなりますね、
あんまりステイホームと言うけどこれちょっとこれはあんまり進められないですね
ねえ、これは本当面白いですね、
いやもうこのね、たまたまこれに関連してっていうか、はい、 なんかあの芸人の、うんうん、とある芸人がツイッターでね、
はい、
公園に行ったらなんかあの、うん、まあ遊歩道、川沿いの遊歩道に来たら、
うん、
子供やご年配の横をマスクしてないランナーが、まあ、息を切らしながらかけていくと、
はい、
ええ加減にせえと、うん、マスクなしで走りたいんやったらお前の家の中で走りまくっとけっていうツイートが出てて、
うん、
あーと思ってこれだと思ったんだけど、
すでに走り回ってる方たくさん海外にいらっしゃいますっていうね。
だからまあ結構苦しいけども、
うん、
マスクをしないんだったら家の中かとかって思うとちょっと大変ですね。
大変ですよね。
だからまあ、うん、あのマスクをつけて走るって言って、ね、言うと、
うん、
あの人がいないときはこうずらして、
うん、
人がいそうなところにはこうちょっとマスクをかけてみたいな、口を覆ってみたいな、
うん、
ちょっとこうそういうのすればいいかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、ただやっぱりね、周りに誰か人がいらっしゃるときはね、うん、やっぱりお互いのことを思ってちゃんとマスクはした方がいいですからね。
だから普段は
環境に応じて、
うん、あのサングラスみたいにこうマスクを上に上げてこうっていう感じで、
もなんかこう上げてたら落としても分かんなさそうだから、
やっぱり下にずらした方がいいかな、
う
ん、
下が一番安定するような気はしますね、うん、
私も今日やっぱ散歩ウォーキングしてた時は、はい、普段こうね、まあ、本当に人がいない時間とか場所なんか選んでるから、うん、あのずっと外してるんだけども、うん、あ人来たったらバッと上げて、
あ
やりましたね。
やっぱりね、もう本当に今ねマスクしてるしてないで揉め事に発展しちゃうような時代なので ね
これはでも進められんな。いくらあの家の中で走れとかって言われても、
うーん、これでも本当にね、この隔離中の皆さんの中で記録への挑戦が始まってしまうかもしれないですね。100キロが出たからもっと行こうっていう方がもしかしたら世界中のどこかにいらっしゃって今チャレンジされてるかもしれないですよ。
これ一人暮らしとかやったらいいですよ、もう勝手に走れみたいな感じだけど、 うちでもそうちょっとね歩数稼ぐために たまに歩くんだけど、うもうなんか鬱陶しいって言ってそのなんかあの室内ウォーキング離婚じゃないけども家庭内不安みたいなのが起きちゃうかもしれないですね。ちょっとご家族がいる方はちょっと注意してほしいですね。
そうですね、もう本当にね一人だったらいいですけど、まあ、その一人の家も一軒家かどうかも、ね、そうそう関係してきますからね、
はいはい、
上の階からすごいずっと音がするなみたいなしかも10時間ですよこの場合だと、もし下の階とかがあれば、うん、足音10時間コースになっちゃうので
これはもう下の人はちょっとノイローゼになりそうですね。
なっちゃいますね、はい、うん、これからもねこういう記録が、ね、世界中出てくるのかどうかっていう、うん、
あまり参考にしたくないですから
あとはもう皆さんが、あとはもうベランダとこのベッド周り来たので、あとどこで走るのかっていうの気になりますね。
はい、
家の中であと走れそうな場所って、
いやだからもう
何だろう、
ベッド玄関からあれでしょなんか直線距離ぐらいじゃないですか。
なんかもうあと面白いところ残ってますかね。
ないっすね
ベッドはちょっと衝撃でしたね。日本だとねベッドがこんな大きいところとかないと思うので、さらにハードになっちゃうかもしれないですよね。はい、はい、ということでね、またジョグラジでは面白い自宅トレーニングがあれば、あ、そうですね、はい、またご紹介していければなと思います。というわけで今週もあっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。
はい、
この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしました。タシさん、はい、この自粛期間中ウォーキング、
もう
ね、1万歩以外になんか自宅でトレーニングしてみたいことってありますか？
ないな、まだちょっともうまず1万歩で頭いっぱいですね
じゃあまたもう2ヶ月目も1万歩のまま継続することを、
ね、はい、
うん、
まあ、ちょっとなんか他にもチャレンジちょっと考えてみます、来週までに。
私もね最近ちょっと自宅にずっといるので、少しポールを使ったあのストレッチとかをメインに、
はい、
やって肩こり腰痛の、はい、予防に努めてます ね、
いいですね。
うん、なんでねまたリスナーの皆さんも何かね、
はい、
自宅で面白いトレーニング、まあ、普通のトレーニングでも大丈夫なんですけれども、はい、トレーニングされている方ねメッセージいただければなと思います。
はい、
さて 次回のターシーのジョグラジは4月28日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。